ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、
はい、
もう11月になりました。
そうですね、
はい、毎月1週目は、はい、いろんな豆知識として、うわ聞いててなんかためになったな、そうなのみたいなね、はい、お話を毎月届けていただいてますが、はい、今回は、はい、マタニティさんならではの、
そうですね、
犬の日というその帯みたいな ね、その辺のお話をいただきたいと思います。
はい、まあ、犬の帯っていうのは、はい、うんうん、今も若い方があんまり知らない人もいるかもしれないんですけども、犬の帯っていうのをですね、その5ヶ月になったら、うん、あのお寺に行って、はい、犬の帯を、
犬の日の帯ですね、
そうですね、その帯をですね、あの、まあ、拝んでいただいて、うんうん、でそれをちょっと巻くっていう習慣がですね、
さらしみたいな帯なんですね。
そうですね、もう長いですね、
ガーゼのちょっとなんか、はい、もうちょっとしっかりしたような感じ
ですね、さらしですね、さらしの長いやつですけども、それをぐるぐるぐるぐるこう巻、はい、巻くっていう習慣が、うん、まあ、昔からあるんですよね、
はい、難しいんですよ、また巻くの。
そうですよね、はい、でこうさ、あの犬の帯ってこう、ま、巻いても、うん、立って巻いて今度座るときついし、うん、座って巻いて立つと緩いし、うん、みたいな感じで、
そうそうそう、
まあ、言ったらその伸縮性のない、はい、まあ、さらしですから、うん、はい、まあ、なかなかこう巻いてもですね、ね、まあ、昔はそれしかなかったということがあるんでしょうけど、はい、うんうん、昔の人は それで、まあ、姿勢をねきちっとして、うん、そして赤ちゃんが、まあ、あんまりこうなんていうんですか、どんどんどんどん大きくなったりとかっていうのをちょっと防ぐっていう、うん、意味だとか、うんうん、赤ちゃんの、まあ、位置を安定させるだとか、まあ、いろんな意味で、うん、その帯を巻くっていう習慣があったらしいです。
なんか降りてこないようにとかね、私祖母に言われました。お腹を支えるのよ、これで。
そうですね、支えるっていう意味とかですね、はい、まあ、その赤ちゃんの、まあ、位置の矯正みたいなこととかですね、うんうんうん、あまりにも赤ちゃんがどんどんどんどん大きくならないようにみたいなことが言われてたそうなんですね、はい、ただまあその科学的にというか医学的に言うと、うん、この帯を巻かなきゃいけないかっていうのをよく質問されるんですよ。
知りたかった、もう暑かったんです、はい、私夏、はい、マタニティで、
はい、でね、はい、この世はさっきも言ったようになかなかこの、本当にお寺さんでいただく犬の帯っていうのはなんかこうサラサラ書いてあるんですよね、うん、でなんかハンコみたいなのをしてあって、
うん、そう、なんか男の子か女の子かかもしれないよとか、ね、
ありがたいこう帯というのが、はい、まあその犬の帯なんですけど、
嬉しいなと思いましたけどもね、
は
い、
でも、はい、まあ、そのそれはだいたいこう、うん、あのちょっと祀っておいてですね、うん、ありがたいと思って祀っておいて、うんうん、そしてやっぱりその本当に伸縮性のあるガードルとかですね、自分の体に合ったものをつけていいよって私はあの妊婦さんには言ってます。
もうそういうの聞くとほっとします、はい、もう巻くのにすごく時間かかるし、はい、巻いたら暑いし、ね、お腹いっぱいになったら窮屈だし、はい、お手洗いでほどけたらまた巻かなきゃいけない、 それが便器の中に入って、はーとかもういろんなエピソードがあります。
はい、はいはい、でも実際ね、あの本当に巻いてる人って、まあ、めったに、まあ、今は本当に少ないんですけども、実際巻いてる人を見ると、それがちょっと端っこが外れて、あの後ろからの尻尾出してこ
う、あると思います。歩いてる人とか、ね、私もそんなんだったと思います。
尻尾出てるよとか言って、なので、まあ、あんまりこう現実的ではないんですよね、犬の帯っていうのはね、うん、だけどやっぱりそのありがたいその犬の帯っていうのをですね、うん、はい、あのやっぱりお寺さんで、あの拝んでいただいて、はい、いただいてくるっていうのは安産の、
はい、
あのまあ あの一つのまあ記念するということで、うんうん、
はい、
あのいいというふうに言われてるんですよね。
なるほど、はいはい、プー先生、この犬の日っていうのはやはりこう十二支とか関係あるんですか？
そうですね。
あ、やっぱりそうなんですか？
はい、あの犬の日って、はい、あの犬、ねえ、牛、虎、うってずっとあって、はい、最後に犬、いいってあるじゃないですか。
ありますね。
その犬ってなんかあの難しい字書きますよね。
あ、なんかあの成人の成みたいな、はい、ちょっと似てるようなね、
はいはい、でその犬の日なんですよね、
はい、
でそのなんで犬かっていう話なんですけど、
う
ん
う
ん、
ウサギでもなく牛でもなく、
そうですね、はい、なんで犬かっていうと、まあ、犬ってまあ昔からたくさんいたんだと思うんですよ、その、近所にというか自分の近くにですねで犬って、
ね、
はい、あの結構たくさん子供産むんですよね。
あ、なんかいっぱいなんかあのおっぱい飲んでるのとか写真とかありますね。3匹4匹5匹
ポロポロ産む、で、まあ、はい、あのネズミさんとかはその産むところを人間に見せないと思うんですけど、犬ってやっぱりこう産むところを人間が見たりするじゃないですか、
出産でね。
で結構ポロンポロンポロンって産んで、結構安産、そして多産、はい、っていうのがあって、どうも犬は良いというね、
おめでたいという感じなんですかね。
お犬様にあやかると安産になるんじゃないとかいうね、元気な赤ちゃんが生まれるんじゃないっていうので、どうも犬っていうことになったみたいなんですよ、
うんうん、じゃあまあ日本の文化の一つでもあるのかもしれないですね、
じゃないかなと思うんですね、まあ、もしかしたら中国かもしれないですけど、でその犬の日って知ってます、う
ん、なんかあのカレンダーに時々ありますよね、
犬とか書いて
ある、虎とかね、
はいはい、でそのね犬の日っていうのは、そのさっき言われてた十二支ですね、うん、あのね、牛虎うっていう、うんうん、あの十二支が、まあ、毎日毎日その今日はねの日、今日は牛の日みたいな感じで、ね、はい、あると、
はい、
でそれの犬の日なんです。だから12日に1回回ってくるんですよね、
はい、
で12日に1回犬の日っていうのがあって、で犬の日にその犬の帯をいただきに行くといいよっていう、まあちょっとそれは願掛けみたいな感じですけ ど、 でいつの犬の日かっていうと、はい、あの妊婦さんが5ヶ月になった、
うんうん、
5ヶ月になった時の、まあなった時というか、まあ、なすぐじゃなくてもいいんですけど、うんうん、5ヶ月になっての犬の日っていうのを選んで、
ね、
はい、5ヶ月って結構昔からその安定するとかね、うんうん、安定期とかって言われてた時期です、まあ、あの正確に言うと16週、はい、妊娠16週からなんですけど、うんうん、その5ヶ月に入ってからの犬の日に、あのお寺さん に、
ね、
あの拝んでいただいて、うんうん、あの犬の日、あの帯をもらってこられるといいですよっていう、そういう習わしですね。はい、
まあ、だからそれがどうしても、まあ、それをやることで、それこそおばあちゃんとかね、いろんな人に教えてもらっていって、こう一回はこう儀式的にこう巻いてね、
はいはい、
あ、なんか元気な赤ちゃん生まれてほしいなってすることで安心する人もいれば、
うね、はい、
もうそれ不要だわっていう方も、別にそれがないと安全に産めないわけじゃないよ、うん、っていうことですよね。
犬の帯もらいに行かなかったから、
うんうん、
あのリスクがあるっていう話ではないですよ、
ね、うんうん、
だけど、まあ、これはね、やっぱり今これだけ少子化になってちゃってですね、やっぱり一人の子供が生まれてくるって、もう本当にお母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんがみんな楽しみにするじゃないですか。
そうです。
でおじいちゃん、おばあちゃんとかが、犬の帯をあんたもらってきたんかいとか言うでしょ、うんうん、
はい、
でそういうおばあちゃんたちと一緒に、例えば犬の帯のね、うん、あのお寺さんに行ったりとか、犬の日に行ったりとかすると、おばあちゃんたち安心するじゃないですか。
そうですよ。
だからこれもね、一つの、はい、あの親孝行だったり、おばあちゃん、おじいちゃん孝行だったりするのかなと思って、うんうんうん、
はい、
だから私はこういう習慣ってとてもいいと思うんですよ、うんうん、
家族がそれで仲良くなれたらね。
そうそうそうそう、
喧嘩したら嫌ですけどね、はい、いらないよ、いるよとかってね、うん、
だけど、はい、まあ、その生まれる前ですから、
はいはい、
生まれた後はね、例えばその100日とか ね、
うん、ありますね、
なんかお食い初めとか家族が集まる日ってあるじゃないですか、はい、だけど生まれる前にそういう記念して家族が集まったりとかっていうような、うん、そういうちょっとほのぼのしたね、はい、
あ
の、
いいですね、
はい、でやっぱりこう親孝行、まあ、こういう時にね、はい、
うん、
あの結構やっぱみんな親不孝してるじゃないですか、うん、若い時は
お父さんお母さんごめんとか思うことばかりですもんね。
自分がお腹に赤ちゃん持つと親の気持ちって分かるようになるじゃないですか、
ね、ね、
でそこでお母さんに、はい、犬の帯行くんだけど一緒に行かないとか言ったら
嬉しい、
嬉しいなって思うでしょ。
で3世代とかおばあちゃんとかおじいちゃんも一緒になると ね、はい、ね、
でそれで帰りにご飯一緒に食べようみたいな、
うん、
まあ、
いいですね、
そういうことにつながったりとかね、やっぱりこう なんていうんですか、家族が仲良くしていくみたいな、うん、でそういう、まあ、一つの記念の日っていうように考えれば、うん、別にその絶対犬の帯を巻かなきゃいけないわけじゃなくって、うん、ガードルして犬の帯もらいに行ったって別に構わないと私は思うんですね、
うんうんうん、
はい、胎教とかいうのと一緒で、はいはい、ママが気持ちよかったらそれでいいじゃないって私は思うんで、うんうん、その気持ちのいい音楽を聴いて気持ちのいいことをして、うん、気持ちのいいね、さらしじゃなくてもガードルでも、うん、本当に気分よく過ごせることをすればいいなというふうに思ってるんですよね、うん、
なんか今週は本当プー先生らしい言葉だったなと思いますね。
そうですか。
やりたくない人はやらなくてもいいし、はい、それが原因で何もならないよ、はい、だけどこの犬の日で家族の絆作りにもなるんだよっていうね、はい、別の目的もあるよっていう ね、
そうですね。
なんか出産ってお母さんと子供だけが頑張るんじゃなくて、はい、家族みんな で、
そうです、ね、
まあ、楽しむって言ったらちょっと語弊がありますけど、はい、楽しみにするものなんだよっていう ね、 ね、
はい、
うん、
だからやっぱりそれに例えば上の子供さんに一緒に連れて行ったりとか、はい、すると上の子もなんだろうってなるじゃないですか。
そうですよね。
いや、そういや昔、
うん
う
ん、
お寺行ったなとかね、
はい、
なんかそういうのってやっぱりその小さな思い出ですけど、
そうですね、
なんかそういうのって心に残るっていうかね、
うんうんうん、
まあ、やっぱりこの現代社会のなんかこういろいろとこうね、うん、嫌なニュースがいっぱい流れてくる中で、うん、その本当になんか家族でみんなでこうね、うん、行くとかそういうなんか楽しみに使ったらいいんじゃないかなと、
ね、
あんまりこう深く犬とか帯とかって考えずに、うん、そういうことだなというふうに考えて、
うん、
行かれたらどうかなと思いますね、
うん、命もどんどんこう先祖代々つながっているっていうところで、はい、おじいちゃんおばあちゃんがやってたことを私もやってみようかなっていう、はい、その興味を持つっていうこと
も、おばあちゃんおじいちゃんいなかったらあなたいないわけですから。
そうですよ、
はい、
だからやり言われたらはい言うて言うこと聞いとくのもいいかもしれませんね。
大人の言うことはね聞いといた方がいいって言うじゃないですか。
本当ママも大人ですけど、はい、さらに大人はいますからね。
そうですね、
はい、はい、いや、いいお話です。ちなみに先生、
はい、
その診断するときに巻いていらっしゃる方もいらっしゃる、ありますか。
もうめったに
めったにない
いらっしゃらないですね。
本当ですか。
めったにいらっしゃらないですね。本当にね、はい、
でも、
まあ、でも、うん、巻いてらっしゃる方はあ犬の帯なんだねっていうのを言ってでもらってきたんだ大事にこうやってしてるんだねって言って、
あ、そうなん
です
ね、
いや、まあ、母がしろって言うんでとか言って
でもちゃんと巻いてるんですね、はい、
そうそう、そんな子もいますね。
もう本当にもう千差万別ですからね、
マ
タニティさんも ね、
はい、
でもただその時期にちょっと支えたりするのは大切ですか、はい、実際は。
うーん、
ガードルとかで、
そうですね、ただねガードルとかをつけ慣れていない、うん、普段つけ慣れてない人はそれってすごく圧迫感があって、はい、
あ逆に
しんどい人もいるんですよ。そういう人はつけなくていいよっていうの。
つけなくて大丈夫なものなん
です。
なんか降りてくるとかありません？
大丈夫です。
あ、大丈夫なんですね、はい、そんなことで降りてこない。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございます、はい、いろいろと安心した方もいらっしゃるのではないかなと思いました、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生どのようなものになりますか。
はい、私の著書幻冬舎出版のベイビーシャワーになります。
はい、先生が直々にもう今ここで書いてくださるね、先生のサイン入れでございます、
はい、
小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、
はい、
番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501。ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。